今週のメッセージに入っていきます。ルカの福音書から今日も学びたいと思います。ルカによる福音書の第1章の57節から80節、ちょっと長いですが全体を読みます。ルカによる福音書第1章57節から80節。さて、月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜びあった。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通り、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を顧り憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明けぼのの光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。この箇所にはイエス・キリストの先駆けとなった洗礼者ヨハネの誕生のエピソードが記されています。すでに第1章の初めのところで、このヨハネの父と父親となるですね、祭司ザカリアに天使が現れて、そして子供が授けられるということを告げたというね、そのエピソード、が記されていたわけですが、ここではこの箇所ではいよいよその子が誕生した時の出来事がですね記されているわけですね。58節は、近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜びあったって記されてますね。当然といえば当然のことですね。年老いてようやく授かった子供、この、エリサベトですね、子供を授かったエリサベトを周りの人々みんながこう祝福し合った、そういう様子がこう目に浮かぶような気がしますよね。ただここでちょっと私たちが注意しなければならないことはですね、次に記されていることなんです。59から63をもう一回読みます。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名付けたい、名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。ある人がここには二つの喜びの対立を見るということを言っていました。二つの喜びの対立を見る、生まれてきた子にどんな名前をつけるかということについての、意見の対立ですよね。当時は子供が生まれて8日目にまず割礼を施す男の子である場合ですね、さらにはその時に名前のお披露目会のようなものがあるわけですね。それが習わしであったようです。一体どんな名前にするか、 まあ、おそらく近所の人も集まったし、親類もたくさん集まってですね、まあ、そういう中で親類の中にそういう時に、まあ、いわゆるこう発言権を持っているような人がおそらくいたんだろうと思いますね。あなたたちの子供は当然ですがザカリアにすべきだと、まあ、親族一同が集まったところで当然のこととしてそう提案した。あのザカリアは前から見ているように祭司の、家柄なんですね。日本流に言えば神主の家柄みたい、あるいはお坊さんの、僧侶の家柄ということにも当てはまるんだと思いますが、そういう家柄には代々その伝統とかしきたりというのがあってですね、まあ波風が立たないようにするためにもその伝統に従ってこの場合はザカリアと名付けることが求められたわけなんですね。ところがです、おそらくそれまでのはどんなことにもそういった伝統や習わしに従順であったに違いないと思われるこのザカリアとエリサベトがですね、この時には2人ともどもそれに従わなかったんです。いや、従うわけにはいかなかった。なぜでしょう、皆さん。わかりますね。ヨハネっていう名前は神様が与えてくださった名前だったからですよね。自分たちに与えられる子供はまさに神様から与えられたもの、神から授けられた喜びなのであって、この喜びを与えてくださった神様に服従することこそが第一のことだと、まあそうこの夫婦は考えたわけですね。そしてヨハネはこの子の名はヨハネって、あ、ヨハネじゃなくてザカリアですね。ザカリアはこの子の名はヨハネだってあの板に書き記したわけですね。するとその時に不思議なことが起こりました。64節、するとたちまちザカリアは口が開き舌がほどけ神を賛美し始めた。以前に皆さんと一緒に見たように、ザカリアはあの神殿で祭司の務めを果たしていた時に天使が現れてですね、そしてあなたに子供が生まれるって言ったわけですね。その天使が告げた神の言葉を実はザカリアは信じなかった、信じることができなかった。そのことのためにおよそその後の10ヶ月間口を聞くことができなくなっていたわけですよね。しかし今彼が神の言葉に聞き従って生まれた子はヨハネであると伝えたその瞬間に口を聞くことができるようになったっていうんですね。面白いですよね。しかもこの時ザカリアは単に口が聞けるようになったっていうだけじゃなくて、神を賛美し始めたってルカは記しているわけです。考えてみてください。10ヶ月の前もの間話すことができなかった、その口がようやく、まあ、開かれて話すことができるようになった。その時最初に出る言葉、あー聞けたとかねまあ、そうだったら分かるんですけど、そうじゃなかった。その時最初に口から出た言葉は神を賛美する言葉であったっていうんですね。きっとこれはその10ヶ月の沈黙の間に、その黙っていなくちゃならなかった10ヶ月の間に、その自分の不信仰をザカリアは悔い改めた。そしてザカリアの胸には、あるいはザカリアの全身にと言ってもいいかもしれませんね、悔い改めて改心した。その結果神を褒めたたる思いが満ち溢れるようになっていた、口には出ないんですけど、聞けないからね。でもそういう経験をしていたに違いない。そして今口が開かれた途端にその溢れていたその神への賛美の言葉がこうついて出てきたっていうんでしょうかね、溢れ出てきた、そういうことであるに違いないなと思うんですね。ところが一方で近所の人々はこの時どうだったろうか、この出来事を見て彼らはどうしただろうか。65節、近所の人々は皆恐れを感じたって言うんですよね。ザカリアは喜んで賛美したわけですが、人々は恐れを抱いた。ザカリアと一緒に歌うことができなかったんですよね。それはなぜか、何か異質なもの、彼らが願っていたものとは違う何か違ったものがそこに現れてきたからなんだと思いますね。人々の恐れ、それは思いがけない異質なものに触れた時の恐れです。なんでこんなことが起こったんだろうか。考えてみれば近所の人々や親族もこの、ね、ザカリアの家に男の子が生まれたということを神様の大いなる慈しみだと言って喜んでいたって書いてますよね、 ここに神様の祝福が現れたのだと喜んでいたわけなんです。ところがその人々の喜びとこのザカリアとエリサベトの2人のこの喜びとはどこかが違ったものだったっていうことですよね。どこが違ったんだろうか。このどこかが違っているということを私たちは心に刻むべきなんだと思います。一人の神学者がこう言ってます。この近所の人々や親族たちは喜び祝うことにおいてもなお真実の神の御前における喜びを獲得していなかった。この喜びにおいてももしかしたら罪を犯していたと言っても良いかもしれないのです。皆さん分かりますか。子供が生まれたんだから喜ぶのが当然だろう、お祝いするのが当然だろうということなんですが、でも明らかにエリサベトとザカリアの持っていた喜びとこの近所の人あるいは親類が持っていた喜びって同じ喜びなんですが、言葉ではでも本質的に違うものがあった。だからザカリアは喜び主を褒めたたえたんですが、近所の人々は恐れてしまった。この違いを私たちは信仰者として知っておくことはとても大事だということですよね。旧約聖書のイザヤ書の第42章に19と20節にこういう言葉が記されています。主法にあります。見てください。私のしもべほど目の見えないものがあろうか、私が使わすものほど耳の聞こえないものがあろうか、私が信任を与えたものほど目の見えないもの、主のしもべほど目の見えないものがあろうか、多くのことが目に映っても何も見えず、耳が聞こえているのに何も聞こえない。私のしもべって言ってますよね。神のしもべ、あるいは神が使わすもの、神に身を捧げて生きているような人が見えなくなっている、聞こえなくなっているって言うんですよね。何に対して目が見えないんでしょうか。神の恵みに対してですよね。そして神の言葉に対してと言ってもいいかもしれません。あるいは神の救いに対して目が見えなくなってしまっている、喜びも何もなくなってしまっている。他のどの人よりも主のしもべと呼ばれているこの人にこういう罪の現実が現れているということをイザヤは預言者としてね、糾弾したわけですよね。このここで言われている主のしもべ、主が使わすものというのは第一義的に言えばこれは神の民イスラエルですね。神に選ばれた民、神の民です。神の民はまさに神様の、ね、恵みを見て喜んで感謝して力強く主を褒めたたえて賛美して礼拝しているべきですが、その神の民が見えなくなってしまっている。そして神を喜んで礼拝することすらしてなくなっているということですね。こういうことが起こってしまっているということです。ここで言えばこの今日見ているねこの、ヨハネの誕生の出来事で言えばまさにエリサベトを取り囲んでいる人々、これはユダヤ人でありしかも、おそらく祭司の家の人たちがたくさんいたわけですよね。そういう人々が男の子の誕生を神様の祝福として見ていながらなおそこで神の恵みを見ることができなくなっている。これは人事としてね済ませておくわけにはいかない、私たちもやっぱり考えなくちゃいけない部分があると思うんですね。私たちもいろんなお祝いをします。結婚式の祝福もしますするでしょう。出産のお祝いとかね、就職祝いとかね、そういうことを喜んでいながらそこでなお見るべきものを見ていないという間違いが起こるってことです。その間違いとは何だろうか。そこで明確に神の御業を見据えていないと私たちの信仰はすぐにぐらつくはずなんですね。弱さを表し危うさを表してしまう。だから本当にこういうことはしっかり私たちは知っておく必要、確認しておく必要があるんだろうと思いますよね。皆さんはパスカルっていう人ご存知でしょうかね。パンセっていうね書を書いたことで、まあ、結構知られた、人で、まあ、古い人ですけど17世紀のフランスの、彼は数学者であり科学者であって優れた思想家でもあって、そして熱心な信仰者なんですね。 でこのパーセというのはまあその信仰について書いている章なんですけど、このパスカルはですね1954年の11月23日もう日付がはっきりしてるんですけどに戒心の経験をしたって言われる。何時何分まで書いてあるんですね、その書物にはね、その時初めて彼は神の恵みがよく分かった。そして彼自身その経験を火、あの熱い火ですね、火の経験って呼んでるんですね。そしてその素晴らしい体験を彼自身が書き残しています。そしてその体験があまりにも素晴らしかったので、パスカルはですね、面白いですね、その時は羊皮紙、羊の皮にこう刻み込むようにして字を書くわけですが、羊皮紙にその時の体験を、書いてですね、そしてその羊皮紙を自分の肌着に縫い込んで、もう常に肌身離さずで生涯にわたってそれを、肌身離さず、持ち歩いていたって言われてるんです。それほど、衝撃的な出来事だったんですね、彼にとっては。その改心の出来事、火の体験。ところがその当時パスカルはその体験を非常に親しい友達にだけは話したんですけど、他の人にはほとんど滅多に話さなかったって言うんです。それほどすごくあったのにね、不思議な気がしますが、例えば彼にはとても幼い頃から仲の良かったジャクリーヌっていう妹さんがいたんだそうですけど、このジャクリーヌの方がもともと信仰熱心でね、お兄さんの救いのためにも一生懸命祈っていたという言われてるんですが、しかしその妹にもパスカルはこの改心の出来事を打ち明けてなかったって言うんですね。そんなある日この妹がお兄さんに手紙を書いたと。ところがそこには悔い改めた者がそんなに嬉しそうにしているなんて、なんと手ぬるい悔い改めだろうかって書いてあったって妹さん分かってないです、改心の出来事知ってないからね。ところがお兄さんやったらなんか嬉しそうにしてるって言うんですよ。それを見てそれは手ぬるいと、悔い改めたはずの者がね、そんな 軽々しく喜んでいちゃいけないってことですね。神様を真実に知った喜びにパスカルが生きるようになった時に本当に嬉しそうにしていたわけです、それこそただその喜びの中に生きていた、その喜びにあふれているはいたわけですが、その兄の姿を見たときに妹のジャクリーヌは本当に罪を悔い改めた人はそんなに嬉しそうにしているはずがないと思ったと。自分の罪について厳しく考える人はそんなに嬉しそうにしているはずがないと思った。お兄さん、あなたは本当に悔い改めたのならそんなに嬉しそうにしていたらダメでしょうってたしなめたって言うんですよね。ある一人の牧師がこの話を聞いたときに羨ましい思いがするしたと言ってるんですね。なんで羨ましいか分かりますか。一度自分もそんな手紙をもらってみたいと。先生、少し喜びすぎていませんか。牧師というのはいつもそんな喜びにあふれていていいのですかと。そんな手紙を一度もらってみたいと、自分の妻からももらってみたいと書いてあって思わず笑ってしまいましたけど、福音に生きる喜びって本来そういうものであるはずなのに、それを分からないでいる信仰者が信じてるんですよ、神様。そういうことが起こる、特に火のような体験が起こるときに、これは間違いなく聖霊なんですけど、聖霊によるそういう体験が起こるときに周りは理解できないんです。クリスチャンであってもです。とんでもないことが、とんでもないって言うとちょっと語弊があるかもしれませんが、今まで予想もしなかったようなことを神は起こすことがある。その人の人生においても大きな変化が起こる可能性がある。その時に周りの信仰者たちがそれを理解できずに引き止めてしまう、あるいはストップさせてしまうことがあり得るっていうことなんです。この時ザカリアとエリサベツを満たしていたのも実はそういう激しいほどの深い、内側を満ち溢れさせるようなです、ね、そういう、喜びであったに違いない。パスカルはこれを喜びというよりも平安っていうふうに呼んでるんですね。ここに自分が願い求めてきた平安がある。改心ってさっき言いました、改心というのはまさに心がひっくり返るって書くわけですよね、その人の人生がひっくり返ってしまうこと、それが改心です。大転換が起こる。その大転換というのは今まで知ることができなかった喜びが見えてくる、喜びが味わえてくるってことです。喜びにあふれてくる。そしてパスカル流に言えば平安が 満ち溢れてくるっていうことです。ザカリアはあの聖女神殿を出て以来10ヶ月、だんだんだんだん自分の奥さんのお腹がこう大きくなってくる、そのことを見ながらですね、ただひたすら沈黙を守らなくてはならなかった。しかしその10ヶ月の中で改心の体験をし、そして喜びの賛美が彼の内側に満ち溢れて湧き起こってですね、満ち溢れるようになっていたに違いない。だから一旦口が聞けるようになった瞬間に、まず口を出てきたのは神への賛美の言葉だったということですよね。宗教改革者のルターはこのザカリアについてこう言いました。不信仰が沈黙せしめた人を聖霊が預言者へと変えると。もう一度言いますが、不信仰が沈黙せしめた人を聖霊が預言者へと変える。不信仰のために騙せられたってルターは言ってるわけですけど、人間の不信仰ってのはよく考えてみれば非常におしゃべりなんです。わかりますか？そんなこと信じられっかよ、神様なんて本当にいるかどうか分かんないし、いるとしてもなんでこんなことが起こるんだろう、現実を見たら私たちはこんな老いているんだから、ね、子供なんかできるはずないだろうっていつも口に出す出さない、声に出す出さないは別として心の中で頭の中で語り続けているんですよね。そうやって本当の言葉を語ること、語るべき本当の言葉を私たちは失ってしまう、それが不信仰っていうものです。つまりこの時ザカリアを沈黙させていたのは不信仰の心であるというよりも不信仰を裁く神様なんですね。不信仰は喋ろうとするんですが、神はそれを沈黙させられたってことです。沈黙することの必要性っていうのがここではっきり分かりますよね。その沈黙の中で初めて彼は自分の不信仰を悔い改めて、祭司であった彼ですけど、クリスチャンであったっていうか、まあ信仰者であったってことですよね。神のためで民であった彼は悔い改めて改心したんですよね。この沈黙の中でザカリアは自分の不信仰をじっと見つめ続けていたに違いない。信じられなくて当たり前じゃないか、自分もエリザベトもね、こんな年寄りなんだから、それが現実なんだから、信じられなくて当たり前じゃないかってね、そんなところで神の救いを信じるなどということは不可能ではないか。 不信仰ってね、自分を正当化するのは得意なんですね。いくらでも理屈をつけてくる、いくらでも理屈が湧いてくる、そして信じないことが当たり前だと言い聞かせてしまう。不信仰って恐ろしい、そういう力だと言ってもいいかもしれませんね。でもザカリアはこの沈黙させられた中で、その不信仰を今ここでザカリアははっきりと見据えながら、それに打ち勝つ神の言葉、皆さん不信仰に打ち勝つんです、神の言葉。だから暗唱しましょうって言ってるんです皆さん。その不信仰に打ち勝つ信仰の世界、それに打ち勝つ神の技に生きる喜びをザカリアはこの沈黙の中で学び始めたってことです。ザカリアは聖霊によって預言者へと変えられたとルターは言いましたが、ザカリアは祭司です。皆さんご存知のようにね、実は旧約時代においてこの祭司と預言者っていうのはね、結構仲が悪かったんです。皆さん知ってますか？祭司っていう人は神殿に仕えてる人で、昔から定まった通りの儀式を行うわけです。そういう意味でいろんな習慣を守って生きている人たちは大体保守的になるわけです。今から昔から伝えられた通りにしなきゃいけないっていうね、保守的になるわけですね。考え方も頑固になりがちですね。ましてこのザカリアなんか年も取っていましたから、なおさら頑固だったかもしれませんね。一方で預言者っていうのは、この祭司のように伝統に固執して命を失った儀式的な信仰を批判した人たちなんです、そこに信仰の命はない、ただ儀式だけ守っていてそれでいいのかっていうね、そういう厳しい批判的な言葉を語ったのが預言者なんですね。それゆえ祭司たちは預言者たちに対していつもなんか恐れと、あるいは反感を抱いていたんですね。預言者っていうのは批判ばっかりしてね、全然理解してくれないってね、たまには黙ってろっていう、そんな感じでですね、つぶやいていたかもしれないんですよね。しかしこの時祭司であるザカリアは70節でこう言ってます。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、つまり神が 預言者たちを通してお語りになっていたことがこの時からザカリアははっきり分かるようになった。ああ確かに神があの預言者たちの口を通してお語りになっていたんだ、これは真実なんだっていうことを理解できるようになった。それは聖霊の働きなんです。聖霊に満たされて初めてザカリアはそれを体験して分かることができたっていうことですね。さらにザカリアは73節でこう言ってますね。これは我らの父アブラハムに立てられた誓いっていう言い方、アブラハムに現れそして語ってくださった神が今今度は私にも現れてお語りくださった、あの先祖のアブラハムの神は今私の 神にもなってくださった。ザカリアはこの時それが分かったってことです。昔ながらの昔の物語を聖書で読んでね知ってるってんじゃなくて、ああこれは私のことでもあるんだ、あの昔何千年も昔にあのアブラハムに現れて呼びかけてくださった約束してくださった神は今私にも呼びかけて現れてですね、そして約束してくださったんだっていうことをはっきり確信したってことです。そして自分だけではない、自分の妻エリサベトもそのように神様から呼ばれたんだ。そして自分たちの、子供ヨハネはですね神様から召されてイスラエルのためにその神の言葉をこれが神の言葉だと言ってね人々に伝えるその預言者として立たされたんだということを知らされたわけです。それにしても 何のために神様はこのようなことをされるんでしょうか。これは単純ですね、私たちを人々を救うためですよね。ザカリアこう言っています。73節の後半から、こうして我らは敵の手から救われ恐れなく主に仕える、生涯主の御前に清く正しく、この主に仕えるという言葉は主を礼拝するという意味ですね。神様の救いというのは私たちを敵から守ってひたすら神の御前にあって礼拝する旨として形作ろうとしている。言い換えれば敵というのは私たちを神様の御前から遠ざけよう遠ざけよう、神の御前に出させまいとする力なんですよ。神様とちゃんと向き合わせない、当然ここに来させないってことがあるし、来ても頭は他に行ってるとかね、神様とちゃんと向き合わないようにいろんな誘惑を仕掛けてきたりとかあるじゃないですか。眠気を催すってこともあるかもしれませんよね。たまに疲れていて 寝てしまったらこれは仕方がないことですが、いつも来て寝てるとしたらそれ明らかに目が塞がれてるってことですね。神様に対してですよ、神と向き合えてないってことです。たとえここに来ても他に頭の意識が他にあるとすればそれは神様と向き合ってないわけで、そういうふうに私たちを神の前から邪魔する力が働いている、それが敵だ。しかし神の聖霊が働くときにそのような誘惑や攻撃を打ち破ってくださって、その敵の力を打ち破って恐れなく主にのみ仕え主を礼拝する民とさせてくださる、それが聖霊の働きだということですね。そしてそのようにして私たちを神様は救ってくださる、そのようにして神は預言者を使わせて神の言葉を一人人々に語り伝えられるということなんです。最後にザカリアは78節と79節でこう言っています。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし我らの歩みを平和の道に導くと。ここに憐れみの心と書かれていますが、言語で見ると憐れみっていう言葉と同情するっていう言葉が2つ並んで書いてあるんですね。ダブルで似たような意味の言葉が2つ並んで書かれてあって、新改訳聖書はここのところを神の深い憐れみっていうふうに訳してるんですね。それが憐れみという言葉の、言葉なんですが、憐れみっていうのは前にかなり前に説明したことあると思うんですけど、心臓とか腹綿とかですね、要するに内臓を表す言葉から生まれた言葉だと言われています。それが憐れみという言葉の語源なんですね。皆さんも経験あるでしょうかね。私たちが人の痛みに触れた時に自分の心臓がキューッとこう痛む、あるいは腹綿が締め付けられるようなそういう思いがする、悲しみに触れた時になりますよね。ギューッと それなんです。それがこの、憐れみと訳されている言葉の語源の意味なんですよね。そういうことところから来ている言葉なんだ。聖書が教えている神様は、例えば人間のなすことに一切いちいちね悲しんだり怒ったりすることはないというような、このそういう意味で人間を超越したね、全然こう人間の世界と全くかけ離れたところにいて、いつでもこう変わらない、あのギリシャ人が考えた神様の像っていうのはそういうイメージなんですよ。で、多くの宗教の神様そうですね。人間のそんなことにいちいち構ってらんない。しかし聖書の神はそういう存在じゃないんですね。ないんですね。聖書の神は胸に痛みを覚え、腹渡が締め付けられるようにして悲しまれるお方だと。そういう意味で実に人間的な神様であるということもある意味では言えるかもしれない。いや、それどころかイエス・キリストとして人間そのものになってくださった、それが聖書の神様です。これは全く他の宗教と違うんです。クリスチャンはもう当たり前になってますから、神がね、人の子となって生まれてくださったって当たり前になってます。驚きもないかもしれませんが、他の宗教の神を知れば知るほど全く違う性質の神様がここにおられる。神は私たちの状況を見て本当に悲しまれる、心がキューッとなるような、腹渡がギューッとなってしまうような、そして思わず知らずこう私たちのところに来て私たちにその手を差し伸べてくださる、そういうお方、それが聖書の神様の姿だということですね。そしてその究極は神が人間そのものになってくださった、それがイエス・キリスト。そこに究極の神の憐れみの心の現れがあるということです。それこそがまさに救い主イエス様であり、イエス・キリストの十字架の御業です。このイエス様が今来てくださった、そしてそのキリストの先駆けとしてヨハネが主に先立ってその道を備え、主のために罪の許しによる救いを知らせる預言者として立てられた。ここにザカリアは神の憐れみの真実さを知り、私たちに永遠の救いをもたらすその力としての神様のね憐れみを知ったということですよね。今私たちもこの神の憐れみに守られている、包まれている、そのことを覚えて私たちもまた恐れなく大胆に、あるいは喜びと感謝を持って主に仕え、主を礼拝する民であり続けたいと思いますね。私たちが信じている神はどのようなお方であるか、憐れみ深く恵みに富む、その憐れみとはどのようなものであるか、その恵みとはどのようなものであるか、私たちははっきりと御霊によって確信するものでありたいと思います。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に。お祈りをいたします。